15章。
兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに三日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に、月足らずで生まれた者のような私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、人と呼ばれるに値しないものです。ところが、神の恵みによって、私は今の私になりました。そして、私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、とにかく私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。ところで、キリストは死者の中から蘇られたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか？もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。私たちは神についての偽証人ということにさえなります。なぜなら、仮に死者がよみがえらないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずなのに、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って、神に逆らう証言をしたことになるからです。もし死者がよみがえらないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみ、キリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。死が一人の人を通して来たのですから、死者の復活も一人の人を通して来るのです。アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。しかし、それぞれに順序があります。まず、初歩であるキリスト。次にその来臨の時にキリストに属している人たちです。それから終わりが来ます。その時、キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、王国を父である神に渡されます。すべての敵をその足の下に置くまで、キリストは王として治めることになっているからです。最後の敵として滅ぼされるのは死です。神は万物をその方の足の下に従わせたのです。しかし、万物が従わせられたというとき、 そこには万物をキリストに従わせた方が含まれていないことは明らかです。そして万物が御子に従うとき、御子自身も万物をご自分に従わせてくださった方に従われます。これは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。そうでなかったら、死者のためにバプテスマを受ける人たちは何をしようとしているのですか？死者が決して蘇らないのなら、その人たちはなぜ死者のためにバプテスマを受けるのですか？なぜ私たちも絶えず危険にさらされているのでしょうか？兄弟たち、私たちの主キリストイエスにあって、私が抱いているあなた方についての誇りにかけて言いますが、私は日々死んでいるのです。もし私が人間の考えからエペソで獣と戦ったのなら何の得があったでしょう。もし死者が蘇らないのなら食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬのだからということになります。惑わされてはいけません。悪い交際は良い習慣を損なうのです。目を覚まして正しい生活を送り、罪を犯さないようにしなさい。神について無知な人たちがいます。私はあなた方を恥じらせるために言っているのです。しかし、死者はどのようにして蘇るのか、どのような体で来るのかという人がいるでしょう。愚かな人だ。あなたが撒くものは死ななければ生かされません。また、あなたが撒くものは、後にできる体ではなく、麦であれ、その他の穀物であれ、ただの種粒です。しかし神は御心のままに、それに体を与え、それぞれの種に、それ自身の体をお与えになります。どんな肉も同じではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉、それぞれ違います。また天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の輝きと地上の体の輝きは異なり、太陽の輝き、月の輝き、星の輝き、それぞれ違います。星と星の間でも輝きが違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないもので蘇らされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものに蘇らされ、弱いもので巻かれ、力あるものに蘇らされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体に蘇らされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。こう書かれています。最初の人、アダムは生きるものとなった。しかし、最後のアダムは命を与える御霊となりました。最初にあったのは、御霊のものではなく、血肉のものです。御霊のものは、後に来るのです。第一の人は地から出て、土で作られた人ですが、第二の人は天から出た方です。土で作られた者たちは、皆、この土で作られた人に似ており、天に属する者たちは皆、この天に属する方に似ています。私たちは土で作られた人の形を持っていたように、天に属する方の形も持つことになるのです。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが、朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが 死なないものを必ず着ることになるからです。そして、この朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。
死は勝利に飲み込まれた。
主よ、お前の勝利はどこにあるのか。
主よ、お前の棘はどこにあるのか。
死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝します。神は私たちの主、イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。ですから、私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。